今朝私はこの新年の説教として詩編の119編から御言葉を取り継ごうと準備してまいりました。この日曜日にはですね、昨年最後の説教ということで詩編の118編からお話したんですけれども、そこには主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでと、その御言葉から感謝するということをね、覚えた説教だったんですけれども、皆さんどうでしょうか。年を超えた時に昨年1年間のことを感謝されましたか。神様が与えてくださった恵みの数々を覚えて、感謝をね、忘れずにしておいてほしかったなと私は願っておりますけれども、感謝することが多かったという人もいれば、ちょっと残念な年だったなという方もおられると思いますけれどもね、こうして誰もがね、新しい年を迎えることができました。新しいスタートラインを持つことができたと言えるわけですね。誰にでもこの新しいスタートを切ることができます。今までの過去がどうであっても、私たちは新しいスタートラインに誰もが立つことができますから、去年の反省がある方はその反省をしつつ、新しいビジョン、新しい自分の生き方というものをね、持っていただきたいと思います。聖書の中には新しい心を持ってということがね、書いてあるんですけれども、新しい心を持って歩めたらと願うわけです。一言短くお祈りしたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたの素晴らしい恵みを感謝いたします。主にある兄弟姉妹たちと共に新しい年を迎えることができました。そして今朝こうして共に礼拝を持ち、御前に静まることができることをありがとうございます。今から御言葉を取り継ぎます。主よ、どうぞ一人一人の心の中に御言葉がしっかりと留まることができますように、聖霊様の豊かな働きがありますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ではどうぞ詩編の119編をお開きください。幸いな年とするためにという説教題を私は今朝つけました。おそらく今年幸いな年にしたいなと皆さん願っておられると思います。神様、どうか今年は不幸な年にしてくださいとね、祈る方はおそらく誰もおられないでしょう。しかしですね、今年はどんな年になるか、それはね、おそらく誰にもわからないことだと思うんですね。ただ予想として言えることは、いろんなことがあると思います。例えば、経済的には今年ね、消費税が 8% に上がりますから、物価も当然上がります。私たちのね、一般庶民の生活っていうのはおそらく厳しくなってくるんだろうなと思うわけです。あるいは、温暖化というのがさらに続いていきますから、昨年起こったフィリピンの、ね、大災害のように、今年も大きな大災害、そういったものが起こる可能性というのは年々高くなっていくわけです。また、今週の、ね、日曜日にもお話したんですけれども、隣の国である中国、韓国、北朝鮮との、ね、日本との、この国交というものはさらに、溝が深くなっていくかもしれませんね。いろんな、予想があると思うんですけれども、誰もが幸いの年となることを望んでいるんですけれども、不安材料はたくさんあります。しかし私たちが聖書に目を向けると、聖書は私たちに幸いな日々を送る秘訣というものを教えているわけです。どうしたら私たちは幸せな日々を送ることができるのか、その秘訣は私たちが幸いな人になるということです。あなた自身が幸いな人になれば、今年1年どんなことが起こっても、私は幸いだと告白することができるわけです。1節から3節をもう一度お読みしたいと思います。1節から3節、幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。幸いなことよ、主の聡しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。誠に彼らは不正を行わず、主の道を歩む。 このように主の御教えによって歩む人は幸いな人だと聖書は教えています。そして4節以降はその幸いな人となるために私たちはどうしたらいいのか、4節以降8節までに書いてあることは、御言葉を私はちゃんと聞きます、そして御言葉を学びます、そしてそこに命じられていることを私は守り行っていきますという、そういうことを挙げているわけです。私たちが聖書の言葉を聞いてもですよ、ただ聞くだけであってはお墓の前に飾られている花と同じです。わかりますか？お墓の前に飾られている花は聞くだけです。聞くだけじゃダメですよ。聞いて従っていくということが大切なことですね。そして、そこに、特にですね書いてあるのは7節を見るとですね、あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝します。すぐな心で、まっすぐな心でということが書いてあるんですね。正直な思いで、本当に素直な純粋な心で聖書の言葉を聞いて、そして従って、そして神様に感謝していく、そういうことが大切なことだと思うんですね。説教で牧師が一生懸命御言葉を読め読め言うから今年読もうかというね、仕方なくじゃなくて、不平不満を言いながらでなくて、本当に心から素直になって御言葉に従うなら、神様は必ずあなたの今年を祝福してくださるわけです。9節からはこの詩編の著者は若い人たちに目を向けています。今日はね、子どもたちも一緒の合同礼拝ですから、特に子どもたちもしっかり聞いていただきたいんですけれども、9節をお読みいたします。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。子どもたち、若い人たちというのは未熟なんです。経験が浅いため知らないことが多いわけです。教えられなければもう暴走してしまう可能性は高いですね。あるいは誘惑も多いので、若い人たちはどうしてもね、悪の道にこう引っ張られていってしまうことも多いわけです。若い人たちは誰に従っていけばいいのか迷っているんですね。誰に私は従っていこう、誰の教えに従っていこうということを若い人たちはみんな手探りの中で探しているわけですね。子どもたちはちょっと質問したいんですけれども、子どもたちは誰のようになりたいでしょうか。子どもたちは誰のようになりたいでしょうか。はい、私はお父さんお母さんみたいになりたいですと、そういう子どもがいたら、その子どもはおそらく両親にとっては自慢の子どもですね。自分のお父さんお母さんみたいに なりたいという子どもは本当に、いい子どもですね。あるいは、学校の先生のようになりたいという人もいるかもしれません。また、テレビに登場するスポーツ選手のように、あのイチローのように、長嶋選手のように、私は特に長嶋選手だったんですけどね、そういう選手のようになりたいな、ああいう生き方をしたいなと思う人もいるでしょう。最近は、あの芸能人のような人になりたいなと言って、その芸能人のブログを、ね、ずっと見たり、あるいはその芸能人と同じファッションをしたりするわけです。ある人にとっては自分の友人が見本になる時もありますね。僕の友人はとてもかっこいいな、ああいう生き方をしていきたいなと思う方々もいるでしょう。誰を先生にし誰に習うかで、その人の人生生き方っていうのは大きく変わるわけです。しかしそれが自分にとって一番いい生き方なのか誰もわからないんですね。聖書を見ると、詩編の著者は私たちが間違いなく幸せな人になるために、聖書の御言葉を先生として学びなさいと教えています。聖書の御言葉は永遠に変わらない真理の教えだからですね。聖書だけが私たちにいろんなことを教えることができます。 生きる目的を私たちに教えてくれます。命の尊さについて聖書は教えてくれます。罪と裁きについて聖書は教えてくれます。私たちの永遠について聖書は教えてくれます。神様のご計画とその愛についても聖書を教えてくださる唯一の教科書であると言えますね。こんな素晴らしい教科書はどこにもありません。聖書だけですね。私たちにそういうことを教えてくれるのは、だから聖書っていうのは本当に尊い文ですね。もし皆さんの聖書が家にですね、埃をかぶって置いてあるんだったならば、今日ぜひ帰ってね、埃を払ってぜひ聖書をね、毎日開くようにしていただきたいと思います。昨年1年間私はあんまり聖書を読まなかったなと思っている人は、今日どうぞスタートラインとして今年は聖書を読もうというね、そういう決心をどうぞしていただきたいと思うんですね。神様は私たちが聖書の言葉を学び、そして信じて生きるように世界の始まる前から計画されているわけです。もし神様がただね、言葉を与えるだけならば、いろんな方法があったと思います。例えば、そうですね、夢の中で私たちに毎日ね、メッセージを話すことも、そういうことも神様には可能でしょう。あるいは御使いを毎日この地球上にね、使わせて私たちにメッセージを、あのガブリエルのように、メッセージを取り継ぐこともできたでしょう。あるいはイエス様が毎日天から降りてこられて私たちの目の前に立って神様の御言葉を伝えることも可能だったでしょう。けれども神様はそういう方法を取られませんでした。なぜならそこには許しとか信仰について私たちに教えることができないからですね。神様は私たちにこの聖書を与えてくださって、そしてこの聖書を通して幸いな人になるというそのために私たちを導こうとされているわけですよ。だから聖書が私たちにとって大事ですね。神様はこの聖書が間違いのない神の言葉であると私たちが分かるために、たくさんの奇跡とか印というものを用いられたんです。例えばモーセを通して神様はまず律法を与えられました。モーセはその、ね、神様の言葉をいただいた時に、本当にこの言葉を、ね、イスラエルの人たちに語って彼らが信じるかなということをすごく不安だったんです。その時にモーセは神様にね、こういうふうに話をします。出エジプト記の4章のところ、もし開ける方がおられたら開いていただきたいと思いますけれども、出エジプト記の4章のところでこのようにモーセは言います。モーセは答えて申し上げた。ですが彼らは私を信ぜず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうから。主は彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた。杖です。モーセは杖を持っていたわけですね。すると仰せられた。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。主はまたモーセに仰せられた。手を伸ばしてその尾っぽをつかめ。尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。こういう印を与えられたんです。杖を投げると蛇になり、そしてそれをつかむとまた杖に戻ったという印ですね。これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神があなたに現れたことを彼らが信じるためである。このメッセージが神様の言葉であるんだということを証明するために、そういう奇跡を神様は与えられました。さらにこの手をね、懐に入れると雷病になり、また入れると元に戻るという印がありました。そして、最後に、もしも彼らがこの2つの印をも信ぜず、あなたの声にも従わないなら、ナイルから水を汲んでそれを乾いた土に注がなければならない。あなたがナイルから汲んだその水は乾いた土の上で血となると、このように、出エジプト記4章で神様はおっしゃってます。たくさんの印、奇跡を持って神様の言葉が真実であるということを証明されたんですね。それは新約に入っても同じですね。イエス・キリストが水の上を歩いたり、パンをね、5000人の人たちに分け与えたりする、 もう普通では絶対に考えられない。そして最終的には墓に葬られて3日目にイエス・キリストは蘇られました。こういった印はおとぎ話でしょうか。私たちを騙すためのことでしょうか。そうじゃないですね。これらの奇跡は本当にあったことであって、聖書を人々が信じるためにそういう奇跡が与えられているわけですね。旧約時代もイエス様が来られた時も奇跡がありました。私たちに神様の言葉が分かるように、そしてその聖書の言葉によって神様は私たちに本当の幸せを与えようとされているわけです。では、本当の幸せと私言ったんですけれども、本当の幸せというのは皆さん一体どういうものでしょうか。それは、快適な暮らしでしょうか。何不自由のない生活でしょうか。あるいは、安心安全の暮らしでしょうか。皆さんにとって、自分にとって幸せというのは何でしょうか。ついこの間ですね、私テレビの番組で世界の秘境と呼ばれる場所で暮らす人々の生活を紹介している番組があったんです。もうとても興味があってね、ずっと見ていたんですけれども、本当に、世界の中のね、本当にもう誰も行かないような、誰も住まないような、そういったところで住んでる人たちの暮らしぶりをね、こうずっとこのプログラムで撮っているわけですね。もう小さい島でですね、住んでる人たち、あるいは切り立った山の崖の中で何もないところで、暮らす人たちも登場しました。あるいはジャングルの中で暮らす人たちの生活もありました。ほとんどの場合も電気もガスも水道もない場所ですね。彼らは自然と向き合って生活しているわけです。で、彼らの生活をね、私たち映像で見ていくと、おそらく皆さんね、まあ、不便不衛生でかわいそうだなと思うんですね。もう本当にハエがねたかってるような食材を見たりとかね、本当に汚い中でね、服を洗ったりしてるような、そういう姿を見てると、まあちょっと私は住めないな、コンビニがないと住めないなとね言われる方も多いと思いますね。でもそういうふうな思いを持つ反面、感心することもたくさんあるわけです。彼らがその助け合いながら誇りを持って生きている姿というのには本当に教えられますね。そしてレポーターの人がね、その住んでる人たちに、そういう秘境のところに住んでる人たちに質問するわけです。もし許されるならば、あなたは他のもっと住みよい場所に住みたいですか、引っ越ししたいですかということを聞くんです。そうするとほとんどの人たちが、いや、ここが一番さと、そういうふうに答えて、そこに住んでることに誇りを持って喜んでその場所で住んでいるんですね。おそらく彼らにするならですね、コンクリートで固められた場所で、またもう汚れた空気の中に住んで、人との絆が薄れた日本人の方がかわいそうだと思うのかもしれませんね。ですから私たち人間にとって幸いの基準っていうのは利便性とか環境ではないっていうことを知るわけです。ましてお金がたくさんあるかないかで私たちの幸せっていうのは決めることができないものだと思います。本当の幸せというのはこの世の基準では計り知ることができないものだと分かります。神様の言葉である聖書は私たちにこの幸いの基準というものを教えてくださいます。聖書が言うところの幸い、幸せというのは何でしょうか。それは神様によって作られた私たちが神様との関係を回復されて神様と共に住むということ、これが本当の幸いだと聖書は教えているわけです。神と共に住むということ、これが私たちにとっての最もの幸いであると。だからキリスト者の中にキリストが住んでいるということは それだけで素晴らしい恵みであるわけです。千年王国がなぜ素晴らしいのか、そこには王であられるキリストが住んでおられるから素晴らしいんです。千年王国は、もしイエス・キリストがおられなかったら千年王国の祝福っていうのはほとんどないに等しいものですね。天国がなぜ素晴らしいのか、そこに神様が住んでおられて、私たちもそこに共に住むようになるから天国は素晴らしい場所であるわけですね。詩篇の119編133節にこういう御言葉があります。119編133節、あなたの御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでください。罪を許されて神様と交わりを回復して神様と共に住むということ、これが聖書が言う幸せであり福音なんです。キリストはその橋渡しのために十字架について私たちを神と和解させてくださったんです。このキリストの十字架の贖いによって私たちは罪許されて神様と交わることができるようになったんですね。これが幸せでなくて何でしょう。もう一度、最後のポイントになるんですけれども、119編の13節、ここには詩篇の著者の新たな決意の言葉があります。私この説教の準備をするためにですね、この119編長いんですけれども2回もう声を出しながら、この119編全部読んだんですけれども、この119編は信仰者の祈りの言葉だと分かるんです。迫害と苦しみの中から神様に助けを求めている信仰者の切なる願いがこの119編の言葉となって長くなっているんですね。そして、この著者は、私は神様の御言葉に信頼することが幸いの秘訣だと知ってます、そういうふうに私は告白しますと言いつつ、私がこの御言葉に信頼して歩むことができるように、その信仰を私に与えてください、そういう願いを綴っております。後半になればなるほど、もう神様どうか私の心を変えてください、私の心があなたを崇めますように、私があなたを賛美しますようにというふうに切なる祈りをこの119編で語っているわけです。13節からもう一度読みします。私はこの唇であなたの御口の決めたことをことごとく語り継げます。私はあなたの悟しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れません。私はここに2つの、 この決意があるなというふうに思いますね。1つはあなたの御言葉を語り継げますという、これはまあ言うなればクリスチャンにとっては伝道しますという決意ですね。あなたのことを私は他の人たちに述べ伝えますよという決意であります。そしてもう一つは、私はますます御言葉を読み、御言葉を黙想し、心に蓄えていきますという著者の決意であります。この二つのこと覚えていただきたいと思います。新しい年を迎えて新たなる計画を私たちは立てたいと思うんですけれども、その時にどうかこの2つ入れていただきたいと思います。伝道します、そして私は御言葉をもっともっと主体求めますという、こういう2つをぜひ、織り込んでいただきたいなと思うんですね。人間的な計画は絶対にいい方向へ私たちを導きませんけれども、神様を第一として立てて行く歩みというものは必ず神様がその人を成功に導いてくださいます。神様が必ず祝福してくださいます。どうか今年1年経った時に、私は幸いな1年だったと言える年にぜひしていただきたいと思います。でそのためにはあなたが幸いな人になっていただきたいと思います。ではお祈りをして、終わりたいと思います。 恵み深い天の地なる神様、今朝詩編の第119編を開いて共に学びました。著者の新たなる決意を今学びました。伝道についての決意、そして御言葉についての決意を、私たちも信仰者としてなくてはならない決意であると覚えます。どうぞこの新たな年、新たなスタートを私たち切っておりますから、予的なことに目を向けるのではなくて、神様の真理に目を向けて歩むことができますように、そしてその上に立って私たちの生活を進めてゆき、あなたからの恵みと祝福をたくさんたくさんいただく一年としてくださいますようにお願いいたします。兄弟姉妹たち共に集ってくださっておられますから、神様どうぞ一人一人に豊かなる祝福と恵みを、そして導きを与えてくださいますようにお願いいたします。今年一年経って私は幸いな人だと喜んで言えることができますように導いてください。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。